毎週火曜日お送りしております片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。こちらのイブナビの時間で台湾在住の片倉さんとつなぎましてですね、片倉さんに取材されている台湾のお話、ご紹介していただいております。さあそれでは本日もですね、この時間台湾とつながっております、台湾在住の片倉芳美さん、ご紹介いたします。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、片倉芳美さんをお迎えいたしまして、今週の台湾エクスプレスのコーナーになりますが、片倉さん、今日はどのようなテーマでしょうか。
はい、ちょうどですね、私昨日戻ってきたんですけど、
はい、
実はね、台湾の豪華列車っていうのがあるんですよ。で、豪華列車で、しかもこのテーマがね、食なんですよね。
食、はい。
うん、つまり食をテーマにした、まあ、観光列車が走ってるんですね。
はい。
これにちょっと乗って昨日帰ってきたんですけど、まあ、台湾はね、まあ、食のね、こう、充実した国なんですけども、鉄道の旅行っていうのはやっぱりね、これ外国人から見ても魅力的なんですけど、結構台湾の人も好きなんですよ。うん、ところが、台湾ってまあ面積がまあ、ね、九州よりも小さい程度ですし、まあ、人口は多いので、逆にその列車に乗ってのんびりゆったり旅ができるかっていうと、なかなかそうはいかないんですよ。
はあ、
結構混雑しちゃってたりね、
はい、
切符を買うのに、まあ、苦労したりするんで、まあ、そういうところちょっとあったりすると。で、これをちょっと叶えてくれる列車っていうのが登場して、これがまあ、名前がですね、鳴くっていう字がありますよね。
はい、
鳥が鳴くの鳴く。
はい、
鳴くっていう字に日本の日と書いて、明日号って名前の列車で、英語名はね、フューチャーっていうね、その英語で言うと未来っていう意味なんですけど、この列車が、まあ、今ちょっと話題になってるんですね。で、どんな列車かっていうと、まずこう、列車に乗ってですね、まあ、食事の2時間、まあ、ちゃんとこうレストランになってるんですよ、車両が。
車両が、はい。
で、私も車両のね、大体日本と大体台湾って鉄道の車両の大きさ同じぐらいなんですけど、車両の大体ね、6分の1ぐらいのスペースが2人で食べる席になってるんですよ。だから相当広いんですよね。
広いですね。
で、まあ、大きいって言っても、この円形のこうテーブルなんですけど、円形のテーブルに丸くソファーが設置されてるんですけど、
はい、
そこに乗って進行方向に向かって座ると両サイドに車窓が見られるんですよ。
ああ、そうですね。
で、意外にこれないですよね。一箇所に座って右と左の車窓を両方いっぺんに楽しめるっていう経験って実はあんまないですよね。普通どっちかですよね。
そうですね。言っちゃいますもんね。
うん。だからそのテーブルについて座った時に両方の車窓が見えるので、で、台湾の山と海が両方見られるってことなんですよ。
豪華ですね、それは。
で、料理がね、まあいろいろ出てくるんですけど、そう、台湾のこう素材を使った創作料理なんですけど、これがね、フルコースなんですよ。
フルコース。
で、しかもこれ2時間かけて食べるんですね。
すごい。
で、2時間かけて、その料理を、それこそ前菜からデザートまで出てくるんですね。で、ワインとかお酒類も台湾のものなんですよ。
あ、すごい。
台湾産のものを使ってるんですね。で、食材なんかも、卵から、それこそ野菜から、全部台湾産なんですよ。
はい。
で、こういうところをね、楽しみながら、景色を楽しみながら、ごちそうを食べるという。ツアーなんですけど、まあ、なかなかね、楽しい列車でしたね。で、私が乗った時はですね、お客さんが大体全部で、
はい、
全部で20人ぐらいなんですよ。
はい。
で、そこにスタッフが20人いるんですね。つまり一人一人に、まあ、ね、接待する人がついてくれるっていうね、
はい、
そういう計算になるんですけど、まあ、すごくサービスも充実しててね、楽しかったですね。で、この列車の一つポイントはですね、新車じゃないんですよ。
新車ではない。はい。
うん。ここが結構重要で、普通に考えたら豪華列車っていうのはそのために特別に作った新しい車両っていうイメージがあると思うんですけど。
そうですね。
うん。そうじゃないんですよ。これ実はね、古い車両を、リニューアルして使ってるんですね。
ほうほう、ええー。
でも日本だったらもう特に引退してしまうような車両を、まあ、一列車丸ごと一人のデザイナーが手掛けて、車両を作ってるんですよ。だからちょっとこうレトロな雰囲気っていうのもあって、
はい、
なかなかね、これはこれで面白いんですよね。
ですね。
で、景色の綺麗なところでは、まあ、ゆっくり走ってくれたり、
はい、
車窓の案内が入ったりするんですけどね。
はい。
で、結構面白いのが、この車窓の案内とかが結構、表面的ではないんですよ。うん。結構ね、深い案内が入ってきてて、例えば、この駅の駅名は日本統治時代にこういう歴史があって、こういうふうにして名付けられましたとかね。
はい。
多分、観光列車の車窓案内よりもずっとこう、深い内容を話してくれるんですよ。
はい。
これもまたちょっと独特ですよね。
そうですね。
で、私は今回、台東ってところまで行ったんですけど、まあ、行きはこう、何駅かで降りて、こう、アクティビティがあるんですけどね。
はい。
で、帰りは、こう、台東ってその町から台北まで、こう、一気に乗るんですよ。
ええ。
で、当然早くないんですよね。新しい車両じゃないですから。
はい。ゆっくり走る。
で、レストランですから、揺れたらどうしようもないわけですよね。
そうですよね。
だから揺れないように古い車両で、しかも揺れないようにゆっくり走るんで、台東から台北までって今特急列車乗ると4時間で行けるんですよ。
はい。
そこを6時間半かけて走るんですね。
は
あ。で、6時間半ってかなり長いですよね。
そうですね。
うん。ところがね、食事に2時間かかりますから。
ああ、確かに。ね。
で、その前に、カクテルのこのテイスティングっていうのがあって、
ええ、
カクテルパーティーがあるんですよ。
すごい。
で、これが1時間あるんで、で、残った時間は車窓を眺めたり。で、もちろんこれは普通の席じゃなくて、しっかりとしてね、こう、いわゆるグリーン車のような席なので、ゆったり座れますし、まあ、飲み物なんかもタダなんで、
はい、
シャンパンを飲んだりね、全部ジュース飲んだりできるんですけど、だ結構この6時間あっという間で、なんかこんなにあっという間に過ぎちゃうんだなーってちょっと本当びっくりしましたね。
乗ってみたいですね。
ね。でね、もう一つこう、じゃあどんなものが出るのかってちょっと気になりますよね。
ええ。
ね、まあ、ちょっといくつかの例をちょっと挙げておきたいんですけど、
はい、
例えばですね、ガチョウって鳥がいますよね。
はい、ガチョウ。
ガチョウの、水かきの煮物とかね。
水かき
結構本格的なんですよ。
すごいですね。
うん。アワビの煮物とかね。
は
うん、あとは台湾で採れた野菜のサラダとか。で、デザートもこう中国風のね、点心が出てきたり。だからこう、で、一つ一つ料理を説明してくれるんですね。
はい。
だからまあ、結構ね、楽しいですよね。食べるだけじゃなく、こういろんな説明聞いたりするとね、また面白いですしね。
ですよね。
で、ただ値段が結構高くてね、これいろんなコースがあるんで、
はい。
食事だけをするコースとかもあるんですよ。日帰りで列車に乗って食事だけして帰ってくるっていうプランもあったり。で、私がね、今回、まあ、乗ったのは、まあ、2泊3日なんですけど、2泊3日で2泊とも、温泉旅館に泊まるんですよ。
温泉ね。
で、その温泉旅館も高級なところに泊まるので、逆に慌てて動くと面白くないので、ゆっくりしてるんですね、スケジュールがね。
はい。
だから、私はまあ、1軒目の温泉では、夜と朝に温泉入って。
あ、いいですね。
で、2泊目の宿では、午前中に朝早く起きてお風呂に入った後に、
はい、
近くの、こう、森林があるんですけど、そう、森林遊楽区っていうね、こう、公園があるんですけど、そこで蝶の撮影なんかに行ったりしてね。
はあ。
結構ゆっくり、こう、工程が組まれてるんですね。で、まあ、部屋にいてもいいし、まあ、まあ、ホテルもその、まあ、まあ、いろんなね、こう、アクティビティがありますから、そういうのゆっくり楽しむっていう、結構台湾人のツアーってバタバタ慌ただしいんですよ。うん。だけど今回、こういう、この企画に関してはすごいゆっくりした、楽しみ方でしたね。うん。で、こういうふうに、まあ、豪華な列車で美味しいものを食べる。で、気になるのはお値段だと思うんですよね。
はい。
ね、で、私が参加してね、この2泊3日ってことは結構高くて、
はい、
1人、日本円にすると25万とか30万ぐらいするんですよ。
はい。
うん、まあ、かなり高いですよね。 だけど、まあ、逆にその食事だけをして止まらないってコースもありますし、まあ、いろんなパターンがあるのでね、
はい、
あのお好みに合わせて選べばいいんですけども、じゃあどうしてこういう列車が今流行ってるかなんですよね。で、この列車自体は2年前から走ってるんですけど、私今回初めて乗ったんですよ。
はい。
で、どうして初めてなのかって、こんなね、面白い列車があって、私も鉄道が好きだし、ね、記事書いたりする仕事をしてますから、すぐに乗ってもいいはずだと思うんですけど、
はい、
乗れないんですよね。
あ、混んでるんですか。
人気がありすぎて。
は
い。で、これどういうことかっていうと、コロナの時代、ね、コロナショックの間に、まあ、台湾人も当然外に出れなかったわけですよ。
はい。
で、海外旅行をする人が海外に出られなくなっちゃったので、こういったものがみんな求められたんですね。だから、台湾の富裕層がみんなこれに乗りたがってしまったということで、席が取れなかったんですよ。で、今ようやく海外旅行が解禁になって、まあ、国内旅行の人気はちょっと落ちてきたので、ようやく取材ができたっていうことなんですよね。だからそのぐらいね、注目をされていて、だけど残念ながらニュースにはならないです。日本方面とかには全く知られてないと思うんですよね。
はい。
うん。だからまあこれからね、ちょっと日本方面にも注目されるのかなと思ったりもしていますけど、まあ、ぜひね、北海道の皆さんにも来ていただきたいなと思いますね。
いやけどゆったり、片倉さんね、できそうですね。片倉さんのね、今の片倉さん、乗車されたプランでもね、楽しめますよね。
そうですね。だから、逆に言うとね、台湾旅行に来た時に、例えばその一泊とか日帰りとかのツアーを、参加する形で、この旅行中の一日にこれを当てるとかってやるとね、いいですよね、きっと。
そうですね。
いや、うん。これを専門に行ってから帰るっていうんじゃなくて、逆に自分自身の台湾旅行の中の一日をこれに当てるとかっていうふうに考えてもらったら、まあ、費用も抑えられるし、まあ、楽しいんじゃないかなと思いますね。
はい、ありがとうございました。今週の台湾エクスプレス、台湾在住の片倉佳美さんとつないでですね、高級観光列車についてのね、話題をご紹介していただきました。台湾在住の片倉佳美さんでした。台湾エクスプレスのコーナーをお送りしました。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。